と、前純さんとも話してましたけど、調査とかに考えたり映像制作考えた時に、今まで、あ、コロナ禍だからこういうことに気をつけないといけないねとか、例えば消毒をしないといけないねとか、ソーシャルディスタンスをとかっていう、映像制作でもいろいろあると思うんですけど、それがスパッと飛んでしまって、なんかもうカメラ落としてもうずーっと走っていきそうになるみたいな。ボイスレコーダー持って、もう気にせず聞いてしまおうみたいな。今コロナという、もう感染症という、すごいその危機感がある時のはずなのに、それをこう飛んでしまうみたいな瞬間もあって、難しいというか、オンライン授業とかでも、あ、ダメダメダメってこう、そのダメダメっていうのは即座に伝えられないから、いや、大変なことしてるんちゃうかなとかって、そういう不安もありましたね。うん。
そうですね。だからやっぱり、身近な人とか、まあ場所とか、まあ、そこでの、それが対象となったっていうことで、普段ね、まあ、直接、なんていうかな、コロナ禍であっても、普通に、接点持って普通に話をしてる、たり、まあ、こう例えば親戚の人とか、ね、そういうこう身近な人であれば、会いに行ったりとかね、もうできるけど、でも、コロナ禍だから取材をするってなった時に、そういう身近な人とこう直接の接点を持たず、まあ、取材をどうやってできるかっていうので、結構その、ビデオ通話システム、会議システムを使ってやろうねっていうようなことを話して、そしたら、それでこう、ビデオ会議システムを使ってやるとしたら、どんな風にそれを、撮影したらいいかなとか、で、そういう、じゃあこういうのある学生は、ビデオ会議システムだと、その、自分の顔と相手の顔が、こう、真正面からしか映らへんっていうことに気づいて、で、じゃあなんか、もう一個、別のスマホでもええから、横顔とか後ろからの映像をやってる時に撮っとったら、
立体的にでき
た映像までカット。になるよとか、そういうアイデアをこう出し合ったりとか、そういうこう、こういう時だからこそできる、なんかそう、撮影の仕方を、こう、アイデアを出し合ったりなんかして、そういうこう、面白さがあった一方で、こう、いやでも、例えばこう、こういう状況の中でも、自粛解除になってきたら、そろそろなんかアルバイトも始まったりとかっていう中で、そうなってくると取材やから、ほんま直接の対面のその接点持ったらいかんけど、でもなんかその取材ってなった時に、まあいいかなみたいな、まあいいかなっていう意識もなかったと思うんですけど、その話を聞くっていうのを、オンラインシステムを使わずに、直接に話を聞いて、立ち話みたいな感じで聞いてもいいかな、みたいな、そんな風にスーッと流れていきそうになったり、でもまあそういう時に、こう、毎回の授業で結構いろいろ、話を聞いたり、それから、大学のポータルサイトの機能を使って、学生一人一人の、考えてることを書いてもらったりも、提出してもらったりしてたんで、その中で、こう、そういった取材に関してもね、書いてもらったりしてたので、で、そういうのを見て、あれ、なんか直接になりそうになってるとか、っていうのを気づいたときに、授業の中で、こう、 もう一度改めてそのことについて話す時間を持ったり持つことで、なんかそのあたりをだいぶこうフォローしながら、そのあたりは結構なんか取材とか撮影とかになったら、ふっと対面の方向に行ってしまうっていう、そういうこう直接の接点をこうふっとそれやったらも、持ちそうになるというか、なんかそのあたりはすごく難しいな。
特にウイルスって目に見えないから、目に見えないものに対することを考えるという意味で、でも本来関係って目に見えないものだから、調査をするときの関係どういうことを配慮しないといけないかとかっていう、その目に見えないものを今回は本当意識して考えないといけないっていうトレーニングに なったなっていう、逆に ある種のもすごくトレーニングになったなっていうと思うのと、それとマニュアルにない状況だし、本当身近なものを使うというので、マニュアルにないことをやっていくときに、新しいことをやっていくときに、学生たちも私もいろんなことを発見してそれをシェアしていく。例えばそのさっき録音の録画の違う方向っていうのもあったけど、 Zoom とかを使うときに40分でフリーでやると切れてしまう。じゃあそういう経験をするんだけど、40分で切れるっていうことを誰かが言って、そうだね、気をつけないといけないねっていうので、40分で切れる時を前提にして、その時に一回止めて、それで止めてまた始める時にちょっと休憩を挟むっていうと、で休憩をインタビューしてて、休憩を取る時になんか全然違う話、もうおしゃべりをする、そのことがすごくその次のもう一回録音する時に、そのことがいかにそのトークに影響、良い影響を及ぼすかって、コメントに書いてそれを共有したりっていう、そういう気づきを共有するっていうことがすごく大事になる、マニュアルがないからこそ。そういう時期、そういう変だけど実験としてもすごく貴重なことだったなと思って、今までは大学にある機材とか、そこに当たり前にあるものを使ってやっていた。でもそれが当たり前じゃなくなった時にどうしたらいいんだっていうことを混乱しながらも発見をしていく、それをなんか共有をしていくことの意味っていうのをなんか授業を通して教えてもらったなし、それを地域メディアを通して、地域メディアの活動もそうだったのでいろいろ教えてもらった、そういうことをこう、はるかなショーとか、東灘コミュニティメディアもそうなんだけど、やりながら考えている、走りながらやってるっていうことが、なんかそこで失敗もいっぱいしたけど、学ぶこともあったなっていう気がしますね。で、それが、授業とかだけじゃなくて、例えば、リコーさんが話してくれていた、地域のフェスの配信チームとのコラボの中で、ライブ配信っていうのをこの地域のいろんなスタッフの人と毎回重ねながら改良していったり発見をしていったり、その相手に合わせてやっていく。でそれが辻野さんがこの前話してくださった時の居場所サミット神戸のところで、辻野さんがそこに行って東灘コミュニティメディアで身につけた立ち点ライブ配信の方法を応用してみたりとか、そういうこう授業で学生が今までにないものを見つけてみんなでシェアしていく、方法をシェアしていくみたいに、地域の活動の中で今までできてたことができなかった、でもそこにある地域のつながりとか、今までなんか培ってきたものとか、もういろんなこと大変けど今こそなんかやろうやみたいな気持ちがオンラインを活用させたりとか、そういう時のことをやってた時間でもあったのかなっていう気がしますよね。
か今も地域活動をやってる団体とかはその部分をやっぱりこう模索して、でなかなか対面で集まって催しとかそういうのがしづらいし、活動もしづらいけど、でもじゃあ全てやめてしまうのかって言ったらやっぱりそうじゃなくて、なんとかこうできる方法を、あのこれはどうやろう、あれいやそれはとかって、いやこっちやったらできるんじゃないかとか、そういうのをそれまでの活動で培ったこう人とのつながりとか、新たに加わってくれた人のスキルとか、そういうのをこううまくこう活用しながら、こう一個一個 の、 あのイベントとかね、まあ、そういうのを今もこうやろうと、で実際にこう少しずつやっているっていうのが今のこう地域団体の状況かなと
思います。で、この間の東灘コミュニティメディアで、Zoom の使い方やってました
ね。そうですね。
実はそこにあのいつも毎年はるかのショーにも出演してくれる京子さんが出演して、京子さん大学で教えてるんですけど、大学でオンライン授業でいろいろやってるうちにスキルアップして、これを共有しようやみたいな形で、なんかいきなりあの地域メディアに出てあのいろいろ教えてくれてましたけど、
はい、
そういうふうにね、あのいろんな人がいろんなところで橋渡ししながら学んだことを共有していくっていう活動をやってますよね。
なんかあれもそのあれをあの番組であのやってみようと思ったきっかけは、やっぱり地域活動が今やりにくいんだっていう、でその中であのでも Zoom だったら比較的やれる人が出てきたっていう、Zoom、の使用ってあの他のビデオ会議システムよりもちょっとやりやすい部分があって、まあ、URL 送られてきた URL をクリックしたらいいっていうね、参加するだけだったらっていうようなこともあって、ちょっとそ の、 あの挑戦してみる人もこう年配の方の中にも出てきて、
うん、
でもそのあのでももうちょっとこうあの分かりやすくこう紹介しているのがあったら、よりあの地域活動でこうオンラインで集まって何かできるっていう、そういうのをこう知ってもらえるかなっていう、いうことで松川さんにお願いをして、でズーム特集やっていただけませんかっていうのでいいですよっていうの
でそれを私なんかあのいろいろこう苦手な方なんで、もう早速見させてもらって、もうライブで見て、あこうやって更新するんやってこう聞きながら更新して、あのじゃあ今度の発表会はこうやってやろうとか応用できる。で苦手な人ってマニュアル読むこともわからないんですね。その文字で書いてある、画面で書いてあるマニュアルはわかりにくいので、その人がなんか私に言ってくれてるみたいに語りながら、あるいは見せてくれながら、あるいは会話してくれながら、あの教えてもらうと、なんかこう、あじゃあやってみようみたいにできるし、アーカイブで後からもう一回見ることもできるしっていう、そういうこうマニュアルをいかに近しくするかみたいな、それって本当にこのコロナの時にいろんな人がやろうと思った時に最初の一歩がすごく難しい、
ハードルがやっぱり高いんですよ。オンラインのこう技術っていうものにこう手を一歩って出すのが本当にやっぱりハードルが高いっていうのも、まあ、地域メディアでその自分たちが培ってきたスキルをあのそういう一般の人たちが使えるツールにしていきたいっていうのが、まあ、東山コミュニティメディアのもともと設立の趣旨だったので、時々そういう、 こうあのメディアの 使い方に関してのワークショップなんかをしてたんですけど、やっぱりそれ先輩の人と一緒にやった時にやっぱりすごくハードルがね、もう最初のやってみようっていうその気持ちを持っていく時のハードルが高い。で実際それで触ってスマホとか触ってやりだしてもこうやっぱり若い人とは違うこう難しさがあるっていうのも分かってて、だから今回ズーム特集もそういう人に今見てもらうことができて、でそういう人が見てちょっと一回やってみようかなって思ってもらえたらいいなって思ったんですよね。
うん、引っかかりました
あったみたいな特集に、あのアーカイブになってこうそういう、まあ、地域活動してる方にちょっとこうあのここやりましたっていうので、まあ、お時間ある時に見てくださいってで送ったら早速見てくださった方もいて、で、うん、あ、ズームってこういうことだったのねみたいな感じで、
うん、
あの返信くださったので、あよで分かりやすかったって書いてあって、あよかったと思って、もしあのこう、うん、よう分からんかったって言われたらまたちょっと作り直してあの特集もう一回やろうとか思ってたんですけど、
うん、そうね、今すごく大事なことを言ってくださって、ツールにする、使える道具にしていくっていう、そういうことをこうどういう言葉で言ったり、どういうふうにシェアしたり、こなんか怖さを笑い話にできるみたいな、失敗も含めて、それはほんまにあの WRFU の活動でもなんか学んできたっていうか、特に日本の人ってちゃんと形にしないといけないっていうか、先にパーフェクトを求めるところがあって、次回やったらこの時間内にしないといけないとか、全部こう当てはめないといけないって思ってしまうけど、 WRFU のラジオ番組いろんな人の見てると聞いてると割と緩いなみたいな、緩いけど本人が楽しんでるからいいかなんか面白そうやって思えたり、そのなんか話してる人が話してることにプライド持ってたりとか、なんかこれは言いたいみたいな、そういうのがあって、あとはついてくるとか、あとはツールっていうか道具やとか、道具をどう使うやみたいな、そういうことを、うん、多分なんか今も学びつつあるし、こういう状況ってある意味そういうことをシェアして学ぶことの大切さ、共有することの大切さ、教えてもらってるなって。